皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、自民党政権は大抵外交でつまずくというタイトルです。早いもので今年ももう放送これで最後ですね。今年1年皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。二極文化という言葉がもうなんか本当に虚しくなるぐらい差がついてしまったのが今の時代だと思います。最近はネットワーク社会ですから、まあ、自分と付き合いない人たちが何やってるかしか大体見えなくて、他がこう見えないことが多いんですけども、まあ、全体を俯瞰しますとですね、実は今年非常に調子は良かった、うまくいった、という人や組織って決して少なくないんですね。反対にも今年どうにもならなかったってところも実は多くてですね、もはやその両者の間にほとんど接点がないような状況なんです。縦分けという言葉がですね、まあ、ありますけれども、まあ、なんか本当にすごい世の中だなと、天のシナリオというのはものすごいなと、まあ、今年もいろいろ実感したわけですけどもね。さあ、政治もですね、まあ、ここで新しい内閣ができるということであります。もう本当にその随分ですね、長く日本の政治の停滞も続いておりましたから、まあ、この辺でなんとかという期待もあるわけですけども、まあ、ちょっとですね、いろんなことはまだあるんじゃないでしょうかね。そう簡単になんか全部立ち直るというふうにはどうもならないですね。今までのこの自民党の政治見てますとですね、もうそれは戦争負けた直後からそうなんですけども、まあ自民党ができるのは30年代ですが、その前の時代からそうなんですが、とにかく外交に失敗するとですね、日本の政権潰れるんですよ。外交というのはやっぱりその多くの日本人にとってよく見えない部分なんですけども、やはりここがうまくいかないと、大体日本の時の政権というのは潰れていくんですね。で、特に、高島康秀博士との対談でも出てきたと思いますが、中曽根内閣の時はですね、非常に決定的でありまして、中曽根内閣の時に、まあ、日本が台頭したってことにアメリカが強烈な恐怖感を抱いて、日本叩きに急激にその舵切るわけですね。あの後、まあ、安倍晋太郎氏が出ていけば、まあ、多少良かったんでしょうが、まあ、国内にしか目がなかった竹下氏が政権取っちゃって、結局そのままアメリカの不信感といいますか、恐怖感がそのまま増幅しちゃっていたわけですね。結局そうやってもうそのアメリカとそれから当時の自民党の間の関係がですね、まあ、決定的にこじれたところからですね、じゃあ俺もやってやろうってやつが出てきて、で、まあ、自民党分裂という事態にこうなっていくわけですね。ですから、外交をしくじるとですね、今まで自民党ってうまくいった試しがないんじゃないかと思うんですね。まあ右から左までいろんな人いるんですけども、まあ左はいないかな。真ん中から右の方までいろいろいるんですけども、やはりそれ国内の問題について、あるいは国内の目線でいろいろ物言ってることが多くて、やっぱこの世界の視野で物を考えるっていうのは、まあどうでしょうかね。この30年ぐらい、まあ自民党だけじゃなくて他の政党もほとんどあんまり見えてこないんじゃないかなと思うんですね。で、特にその、小泉改革の時一番異例だったと思うんですけども、まあ、小泉優勢選挙でですね、圧倒的多数で再議決をしたと。そこが実は権力のピークだったんですね。その後安国問題で当時のブッシュ大統領もですね、どんどん引いちゃってですね、外交どんどん崩れていきましたね。私が聞いてる話だと、その福田さんはですね、あの方はなかなか立派なもんだったそうですよ。東亜化サミットがあってですね、あの時に、まあ、アメリカ側がですね、一つはその、ミサイルどんどん買えと、これ断ったと。それからアフガニスタンで血を流せ、これ断ったと。ファニーメイ・フレニーマックの腐れ債権をですね、日本買えと。この三つ断ったと。まあ、こうやってはっきりも断ったのはですね、まあ、福田さんだけらしいんですね。で、あの方は、まあ、その自分の決めたことを確固たらしめるために、まあ、辞めたという話を聞きましたけどね。まあでもなかなかこういう人はまあいないんですよね。なんか非常に迎合的にアメリカにすり寄るか、あるいはもうそもそも話の土台に乗らないか、だいたいどっちかでありましてですね。まあ昔の大平さんだとか、あるいはその福田さんみたいな人っていうのは、なかなか外交でも、こうなんか最近はいないんじゃないかなと思うんですね。で、今、その安倍内閣のことなんですが、もう もう選挙前からですね、その大変なんですね。もうこれは危ない危ないと。日本は非常に危険な国になると。右翼化してですね、もう世界の平和を乱すみたいなことをどんどん書いてるわけですね。で、それに対してこの、まあ、国内で反論はしてるんですけども、直接面と向かってやってですね、まあ、その誤解を解くっていうことを、まあ、安倍氏をやってる様子はあまり見えないし、まあ、自民党もやってる様子は見えないですね。その、まあ、ね、国だから勝手にやっていいっていう議論なのかもしれませんが、でも今まで自民党それでうまくいった試しがなくて、大体その、アメリカ何よが中国何よが、俺は好きなようにやると言って長持ちした政権ないんですよね。うん、だからまあそう言ってると多分これは短命だなと、まあ見てと思うんですけどね。まあどうするのか知りませんけども、とにかくその外交に行き詰まるとですね、もうね、立ちどころにですね、党内で、こいつ倒して俺がやってやろうってやつが出てきてですね、で、その党内構想が始まって、まあそれで分裂していくと、お定まりのコースがあるわけですね。果たしてそこのところを、まあどんな風にするのか、非常に興味深いですね。1月に会いたいって言ってんですけども、オバマに。1月に会うという返事をしたという話はまだ聞いてなくてですね。まあ異例のことだと思いますね。まあオバマとしてもなんか警戒してんじゃないですか。やたらに会うとですね、何言われるかわからないし、で自分のやってる政策はアメリカが是認したというふうに宣伝されたら困るし、まあなんか非常にその警戒してんじゃないんでしょうかね。アメリカは今中国との間はなんかどんどん冷戦的な部分が広がってますよね。今まではまあこうゲームをしながら共に経済的利益を楽しむというふうにやってきたいなんですけども、最近だいぶ変わってきた感じがしますね。やっぱりその両方不景気になってきて、背に腹は変えられない問題が出てきたんでしょうね。特に尖閣の問題なんていうのは、要するにもう中国が太平洋に出てくるあそこ出口ですからね。南シナ海と沖縄尖閣、台湾のところが太平洋の出口になってますから、こっから西、東になるべくその来させないと。いうことをですね、やっぱアメリカ真剣に考え始めたんじゃないんでしょうかね。ですからフィリピンにも軍事的に手こ入れしてるし、それから尖閣は、安保の対象内だと法律にわざわざ書いてですね、上下院、それから大統領が署名してるわけですから、まあ異例の事態ですよね。別に日本を守るっていうんじゃなくて、これはやっぱり中国との、まあ、対決姿勢がはっきりこう見えてきてんじゃないんでしょうかね。まあやっぱりその、電気が消えてお化けが出てくるって言葉が昔からありましてですね。景気いい時って電気ついて華やかでしょ。で、ところが不景気になると電気消えるわけですよ。そうするとお化けが出てくるんですね。まあ大体そのジンクス通りにですね、どうもなんかこれ、米中ともにお化けが出てきたなと、そんな感じが今してるんですけどもね。で、まあ日本もそうなんですよね、はっきり言って。平成になってですね、不景気広がって、まあ、どんどんお化け出てきてですね、もうお化けのオンパレードでしょ、与野党ともにですね。まあ、こうなってくると、収拾がつかないんですけども、まあ、そういうふうなことを考えますとですね、まあ、来年も政治なんかについては、まあ、世界はもちろん日本もですね、そう簡単に物事安定しないんじゃないかな、そんなふうに思うんですね。じゃあ、安倍氏を追い出して、じゃあ、次の人が出ると言ってもですよ、その、やっぱなんかこう、怨念が残るわけね、特に、まあ、総理の求心力は、その、大臣の人事の時が一番強いって言われるんですね。で、人事っていうのはやっぱりその、みんながね、大臣になりたいわけですから、いろいろすり寄ってくるわけですよ。でも、例えばその、安倍氏なんかの場合はもう何ヶ月も前から何人にもポスト約束してたと言われてるし、例えば外務大臣の人事なんかですね、前に聞いてた話と二転三転してますよね。そうするとあれ噂されてる人はなんか自分もそうかなと思ってたんじゃないですか。ですからやっぱり外れるとですね、面白くないですよね。ですからこの人事っていうのは最終的に一人に決めるわけですから、各ポストを。そしてやっぱり外れた人は面白くないですよね。で、こういうとこからですね、だんだんその求心力って減退していくわけですよね。で、やっぱりあと、経済の問題が一番大きいでしょうね。皆さん復興増税ですよ。源泉徴収とかですね、様々な、その、所得税、法人税、上がりますよ、2.何%ね。ちゃんと計算してますから、ややこしい計算なんですよ、あれ。2. いくつ乗ってきますからね。で、この復興増税だって流用しちゃったんでしょ、これ。震災と関係ないときに大幅に流用しちゃって、その付けだけは払えつって、来年1月から皆さん徴収されるんですよ。なんかすごいふざけてると思いません、これ。消費税の増税なんてのはね、まだまだ先の話で、で、あんなのどうせ不景気で全部吹き飛ぶと思うんですね。 安倍氏もですね、消費税の増税は緊急停止しようと言ってるぐらいで、まあそういうとこじゃないと思うんですよ。でももう1月からですね、増税されるんですよね、これ。いいんですか皆さん、これ。こんなですね、激しい流用をですね、やらせといてですよ。で、金だけ払えと。知らん顔してですね、二十何年間請求書を送ってくれたわけでしょ。ふざけた話ですよね。やっぱりね、こういうことをですね、野放しにしといたらですね、やっぱ国は潰れるわけでありますよ。ね、始末させなきゃいけないわけですよ。しかしそういうことをなんか、まだね、今の政権何もやってないけど、要するに誰が政権だろうが、国民怒ったら時の政権に対して怒りをぶつけるわけですから、こんなですね、流用復興予算をですね、つけだけシャーシャーと回してくるなんてことやったらですね、私はただじゃ済まないと思うんですよ。まあそんなこんなでですね、これはその簡単にうまくいかないですよね。やっぱりその、なんか本当にこの、層が変わるって言うんでしょうかね。層転移というような状況が今起きつつあるような感じがするんですね。それはやっぱり秩序が無秩序に、無秩序が秩序に。まあそういう形でその複雑系としての変化っていうのもここにあるし。それから今度は例えば、ね、固まってたものは溶け出す、溶け出したものが今度はその気体となって、圧力をかけ始めるとかね。なんかそうやって、その、まあ、ね、その物質体の状態がね、変わるっていうこともあるでしょうし、まあいろんな意味で、これから日本も世界も、その、来年は総転移ということが起きてきて、今までとは全然その違う雰囲気が世の中に広がってくるんじゃないでしょうかね。それ非常にその、まあ、大変といえば大変なことなんですけども、まあいよいよその体制の転換ということがですね、ここで見えてきたと、そんな感じだと思うんですね。まあそもそももう自民党やってダメで民主党やってダメだったんですから、まあまた自民党にやってうまくいくと思ってる人は多分あんまりいないと思うんですよね。支持率だと高くもないし。だからその、やはり今までのこの政治とか、あるいは経済の枠組みを超えたところに行かないと、やっぱりその未来ってのは見えないわけですね。しかしまだ今までみんな、今のところほとんどの人はですね、古い体制の中と古いその常識に縛られて暮らしてるわけですね。でもこれどっかでこれがダメなんだという時が来ると思うんですよ。昭和20年の敗戦の時もそうですけども、まあこの戦争を必ず負けると分かってた人たちがいるわけですね。しかし負けるよって言うとですね、非国民扱いされますから、まあ黙ってたわけですよ。で、しかしその負けるっていうことは負けたと、戦争終わったと、無条件降伏したということが分かった瞬間にそういう人たちは生成するわけですね。ああ、やっと終わったかと。しかしその、けなげにもやっぱりその、負けるはずがないと、信じた人たちもいるわけですよね。まあ自分の家が仮に焼かれちゃったとしてもですね、戦争を負けるはずがないと、けなげに信じてた人もいるわけで、それはやっぱりこうなんか、思い込みっていうよりも、こう新しい現実に向き合う勇気がなかったっていうのかな。まあそんな感じだと思うんですけども、まあそういう人たちが最後ですね、戦争を負けたと聞いて、公共前広場に集まってくるわけですよね。なんかどうも私はそんな光景が今回の自民党政権を見るとこうなんかするんですね。まあ今そのなんか景気対策みたいな形でね、盛んにいろんな理屈つけて金まこうとしてるじゃないですか。で、まあ金はもう吸ってですね、出させようということで。まあ本当なんかこう他に行き場がないっていうのかな。もうここ以外に頼るところがないと、変化しろと言われてもまあできないと。競争力と言ったらないと、経営を改めろと言っても改まんないと、リーダーシップ良くしろと言っても良くならないと、どうもなんなくてですね、やっぱもう行き場がなくて国民広場に集まってきて、とにかく金をくれと、まあ分かりやすいって分かりやすいんですよね。まあそんな状態なんじゃないんでしょうか、これ。ですからまあこれからどんどん総定員が進んでいくとですね、これもっとやっぱり大きく広がっていくと思うんですね、この変化というのが。特にやっぱりこの復興増税はですね、非常に私は来年から大きなやっぱりトゲとなって国民の気持ちに突き刺さってくると思うんですよね。これはなんかおかしいと、あれだけ散々勝手に役人たちがですね、流用しちゃったそのツケだけはですね、何にも改めることなくよこしてくると、それに加えて今度消費税まで増税しようとすると、で、定数削減はやらないと、ね、どういうことだと。私はやっぱりこう総転移がこれ起こると思うんですよ。固体が液体に液体が、気体に気体がプラズマになるようにですね、ものすごくその人々の、 時代に対する怒りのエネルギーがこれは燃え上がってくるんじゃないかと思うんですね。さあ、こういうものを受けながらですね、その政治とか経営とやるわけなんですけども、まあ、それと戦おうとする試みってのはことごとく大体失敗しますね。やはりその怒りの根源をですね、改めていかなければそれはダメなわけで、例えば世の中猛烈に好景気ならですね、2% 増税してもほとんど多分関係ないと思うんですね。とてつもない不景気のところにやるからこんな大騒ぎになるわけですね。やっぱり問題はやっぱり世の中がどうやったら皆さん元気に、明るく元気に暮らせるかってことでありまして、それはもう前から申し上げているようにですね、過去の日本の歴史を紐解いていくとわかるように、自治民生なんですね。それから一人一人職人技を大事にして、企業を集積し、地場産業を整えていくっていうこと。で、好奇心をですね、決して捨てないように新しいものをどんどん作っていくっていうこと。良いものを遠慮しないでどんどん取り入れていくっていうこと。こういう新種の苦笑を守って、まあ、中小零細企業と地域から、立て直していくっていうのが、まあ、今流に言うと、日本古来のやり方ということだと思うんですよね。まあ、古代からね、日本は随分大きく進化してきたんですが、その中で成功したやり方っていうのはそういうもんですね。しかも、そこにはですね、やたらにその官僚機構を設けてはダメで、仮に官僚機構があるとしたら、決してそこでですね、中間搾取みたいなことをやってはダメだと。だからそれができないんなら、やっぱ官僚機構はですね、廃止せざるを得ないわけですね。まあ、それでも、その昔に戻るだけのことですから、難しいことではなくて、一人一人が天の意を感じながら生き、で、そのみんながですね、リーダーを押し出して、みんなで選んだリーダーをですね、まあ、国が任命するというような、まあ、そういうふうにしとけばですね、大体問題はないと思うんですね。だから、防衛のこともですね、古来からこれは共同防衛というふうに決まってるわけですね。共同防衛だから命を懸けられるわけでありまして、なんか知らない国をですね、戦争にですね、借り出されていくってなことは、それはあっちゃいけないことなんですよね。ですから、集団的自衛権なんてことを言ってですね、なんか知らないところに借り出されて人が死んじゃうと、ねえ、自衛隊の人だって海上保安庁の人だって若者ですからね、何も徴兵制なんてこと言わなくたってですよ、言う以前にですね、自衛隊だとか海上保安庁の若い人をですね、犬死にさせることになるわけですね。死ぬのは当然なんてこと言いませんですね、そんなことは。ですからもう一時が万事ですね。やっぱりここは原点に帰ってものを考えないと、成功しないわけで、私はやはり一つこの復興増税に対する怒りというものがですね、時の政権をですね、下から猛烈にやっぱり炙ってくると思いますね。まあそのあたりからですね、まあ本当どうするんだという人たちも、まあ結構いますから、改めて出てくるんじゃないんでしょうか。で、夏の参議院選挙はありますけども、まあこのままじゃいかないと思うんですね。まあ今とにかく永田町の中だけでいかに足し算引き算しても全然ダメだし、まあ公明党を切って、その維新の会と組めばいいなんて人もいますが、じゃあそれ自民党誰がその選挙運動するのって話になりますからね。やっぱりそれはなかなか難しいことだと思うんですよね。ですから本当にその、争いを超えてですね、新しい日本を作るためには、やっぱりまずみんながですね、今までの時代が終わったんだと、明確に認識する、その儀式を一つやらなきゃいけない。昔みたいにもう天皇がなんかいろいろ言う時代じゃないんですから、やっぱりそういうことがなんか起きるんだと思うんですね。これはもうちょっと続かんぞと、いよいよダメだなと。みんながその観念する事件がなんか私は起きるんだと思うんです。そこがやっぱり一つの新しい出発点なんじゃないんでしょうかね。昭和20年8月15日に相当するようなことがなんかやっぱりあってですね。まあその一つがこの間の311だったと思うんですけどね。やっぱあれだけではまだ終わんない部分がありますから、まあなんかもう一つあって、そこで一つ決着つくというような感じになると思うんです。やっぱりもうその先のことをみんなもう考えてないとですね、間に合わないですよね。まあやっぱりその今何かを信じてる人たちはまあそこでですね、まあ国境前広場に行ってですね、あーって感じなんですが、まあこうなることを分かってた人たちはもう先どんどん作って走ってないと間に合わなくなりますから、やっぱりその元気の人たちはですね、横に手をつないで、まあこれから地域から、それから中小零細企業がどんどん立ち上がってですね、職人の技を持って生きていく時代ですから、まあそこに向けてですね、とにかく大手の牙城を崩すべくですね、元気のいい会社や人がどんどん出てこなきゃダメで、やっぱそういうね、まあパワーを持ってですね、皆さん今どんどん行動していただきたいと思うんですね。まあそういう人たちの力がある時になったらパッと結集すると思うんですよ。そこからやっぱり新しい日本の再生が形になって見えていくんだろうと思うんですね。 まあそんなこともありますんで、まあこの年末年始、まだまだいろんなこと私あると思うんですね。内外情勢非常に不穏の気配であります。でもやっぱりそれはですね、新しい時代に来るための、まあ帯同みたいなもんですから、まあそれそのものが悪いと思わないでですね、積極的に前に乗り越えてですね、進んでいただきたいと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自民党政権は大抵外交でつまずくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。